あ、皆さんおはよう、あ、おはようございます、こんにちは。こんにちは。先ほどご紹介いただきました、特定非営利活動法人テラネスタスで、理事長しております荻原と申します。大変緊張しておりまして、あの木川さんとかですね、藤原さんとか、あの素晴らしい講師を目の前にしてお話をするのは、お話、マイクも緊張してます。緊張してます。
あ、地声でも聞こえますか？マイクあった方がいい。どうしようか。大丈夫、大丈夫ですか、
ね、大丈夫ですか、大丈夫ですか。ちょっと動く癖があるのでローディングする可能性があります。緊張してますが一生懸命させていただきたいと思います。で、最初に少し自己紹介をさせていただきたいんですけれども、京都にですね、あ、僕福岡県の出身なんですが、京都に立命館大学っていう大学がございます。最近 M&A が得意な大学です。買収を重ねております。その立命館大学に入りまして、マグレで入りましてですね、指定校推薦で入りまして、大学の 4回生の時、あ、関西で4回生って言うんですね、川崎さんね、こっちは何て言うんですか、あ、4年生2回目の4回生の時、あの5カ年計画で卒業したということなんですね。2回目の4回生の時に、このテラルネッサンスで団体を作って、今6年目になります。6年目になります。で、私たちなんですけども、私たちの活動には4つの、活動の柱がありまして、で、1つ目がこれ大学時代にテラルネッサンスを作った時からそうなんですけれども、取り組んできた地雷の問題です。これはカンボジアという国で事務所を置いて地雷の除去、生まれてる地雷ですよね、地雷の除去の支援であったり、あとは地雷の被害者、地雷で手足を失った人たちの生活を立て直すためのいろんな仕事をしてきました。あとは義手や義足、あの手や足の代わりになるものを作る人を義肢装具士というんですが、女性の義肢装具士が足りませんので、義肢装具士で、そう、義肢装具士になりたい女子学生の奨学金を提供する仕事なんかもしてきました。で、2つ目が、今日も少しお話するんですけども、そういった地雷も含みます。小さくて、軽くて、誰でも扱える武器。僕ら小型武器って呼んでいます。で、そういう小型武器を売ったり、買ったりする。貿易をする、そのことに対して規制をしたり監視をしたりする約束ごと、国際条約が未だにこの世界にはありません。だ、そういう条約を作ろうよねっていうことで、国会議員の先生方と勉強会を開いたり、例えば国連のそういう武器に関連する会議にスタッフを参加をさせて、そのような条約を作っていくためのロビーング、政策提言の仕事も少ししています。3つ目が今日一番のお話する中心のテーマで、そういう小型武器を取って戦っている18歳以下の子どもたちが今世界に30万人、確認されているだけで30万人いると言われています。いわゆる子ども兵、日本では少年兵とか呼ばれる問題です。僕らはアフリカのウガンダ、そしてコンゴという国で元子ども兵、子供時代に兵士だった人たちの職業訓練とか識字教育とか、行う学校を今4つ運営してます。先週までちょっと行ってきてました。で、そういう3つの現場の取り組みもとっても大事です。現地での取り組みもとっても大事なんですが、僕らは、まあ、僕らだけかもしれませんけども、僕らはそれだけだと中途半端だと思ってます。カンボジアやウガンダで、じゃあなんでその問題が起きるのか、なんでそれらの様々な問題や苦しみが起きるのかって考えたときに、僕ら自身はその国の人やその国のシステムの問題だけじゃなくて、こういう豊かな国に住んでる私たちの例えば生活の仕方とか考え方にも大きな原因があるんじゃないかなってそう思ってます。だから学校の先生でも専門家でもないので、見たり聞いたり感じてきたことしかお話できませんけども、今だいたい3日に1回ぐらい、こういうお話を今全国各地でさせていただいてます。だいたい3分の1が、小中学校で、3分の1が明日も松山でそうなんですけども市民団体で、残りの3分の1が今企業の、新入社員研修でよくこういう同じようなお話をさせていただいてます。で、長い自己紹介だったんですけども、お話をさせていただく前にですね、皆さんいくつかお願いがございます。ぜひ協力してください。緊張してますので。 今日ですね、あんまりね、メモを取るような大したお話はしませんのでですね、メモを取るのは忘れのためにありますから、ぜひ今日はね、あんまり綺麗な声じゃないんですけども、私の声と前の場面を楽しんでいただければなと思います。で皆さん、あともう一つ、隣の方見ていただけますか。隣の方ね、綺麗とか不細工とかいろんな方がいらっしゃいます。それは関係がございません。皆さん、お一人お一人お顔が違うように、例えば、戦争に対する考え方とか、安全保障に対する考え方とか、何かの物事に対する捉え方や解釈の仕方、皆さんお一人お一人違うはずです。で、結婚されてる方ご存知ですよね。これが美味しいって言っても奥さんはまずいという、そんなで二十数年間苦しむわけです。ですけども、ちょっとたった90分ですから、その心の中にある物事に対するその解釈の仕方とか考え方、ちょっと脇に置いていただいてですね、こんなことあるんだよね、こんなこと起きてるんだよね、じゃあ自分がそれらのった問題に対して何ができるんだろうって、そういうのを考えていただいたり、まあ、例えばご帰宅されてご家族と話し合っていただく、今日はそういうきっかけにしていただければいいなというふうに思います。それだけちょっとお願いをさせていただいて、お話しさせていただきます。アフリカのウガンダとこの赤い印のところです。ちなみにウガンダに行かれたことある方っていらっしゃいますか。来年2月に行く予定でございます。ディズニーランドで有名な香取孝信さんも行くらしいという、今募集中でございますね。ウガンダ、今行きやすくなりましたですね。アラブ首長国連邦の飛行機会社でエミレーツ航空に飛行機に乗ったことがある方、あ、それもない、いいですよ、あの飛行機も楽になりましたですね。エミレーツ航空が今関西国際空港と中部国際空港から毎日1便、先っぽのアラブ首長国連邦まで11時間ぐらい飛んでます。石油の出る国の飛行機会社のくせに燃料代をね、一区間ごと1万円も取り上がるんですね。しかもですよ、夜になると、飛行機に夜も昼も関係ないんですが、真っ暗になるとですね、上にね、プラネタリウムに星が出てくるんです。まあ高い運賃こんなところに使い上がってる。で、今回ウガンダ行った時発見したんですが、エコノミークラスは何ですかね、座席が5つの座席ごとにこう星が出るところがあるんですけど、ビジネスクラス以上は全部星が出てるんですよね。わあ、格差社会だなって。そんなことを思いながら11時間ドバイまで、で乗り継ぎ2時間半待って、アフリカウガンダのエンテル国際空港までまた6時間ぐらいです。片道たった18時間です、ね、で今安い時では13万8000円ぐらいで往復の1ヶ月チケットが買えます。これ行くしかないですよね、ウガンダ。でウガンダは赤道の真下にあります。赤道の真下にある国ウガンダで、皆さん年の平均気温ってどれぐらいあると思いますか。年の平均気温、年の平均気温どれぐらいあると思います。毎日下がると当たるんですよね、大体ね。学生さん、あ、社会人、あ、若く見えますね。すいません、謝らなくていいです、自慢すべきことです。じゃあどれぐらいだと思いますか。あ、18度ぐらい、あ、大きく出ましたね。どれぐらいだと思いますか。あ、35度ぐらい、あ、どれぐらいだと思います。あ、30度ぐらい、じゃあどれぐらいだと思います。あ、40度ぐらい、じゃあ高松かぐらいで、皆さん、あ、30度ぐらい、じゃあこの前聞いた鬼沢さん何度ぐらいですか。
23度ぐらい。
あ、ピンポンあったり、22度から23度の間です。さすが鬼沢さんですね、一度聞いたこと忘れない。22度から23度なんです。一つはウガンダの南部は大体1500メートルぐらいの高地になります。大体過ごしやすいですね。だから、あのイギリス、ウガンダってもともとイギリスの植民地だったんですが、第二次世界大戦の時にナチスドイツの空爆を受けます、ロンドンが。でその時に、その時の首相、イギリスの首相チャーチルは真剣にロンドンからウガンダに首都を移そうとしたぐらい、ヨーロッパ人にとって非常に過ごしやすい場所なんですね。ラフティング急流下りで世界で一番有名な場所があります。だから白人の人たちがいっぱい一緒にやってきます。と、もう一つは、この南側、ウガンダの南に穴みたいなのがあります。これ、ビクトリア湖と大きな淡水の湖です。ナイル川の源流です。ビクトリア湖の水は90日かけて、エジプトのカイロまでぐわーっと流れています。ここから涼しい風が吹いてきたんです。ちなみに、ビクトリア湖の周辺に住む、こう、ある村、住む村にある、ある村に住んでる人たちがいるんですね、ビクトリア湖の周辺に。で、ある時期になると、こう湖に向かって皆さん一列に並ぶんです。一列に並ぶんですね。で、手には網を持ってます。手には網を持ってます。 すると湖の方からこう黒いものがブワーッと飛んでくるんです。ブワーッブワーッと飛んできた。何が飛んできたと思いますか。何が飛んでくるんでしょう。湖から。あ、カラス。初めてですね。それ水戸だからですかね。あ、なるほど。お師匠の方。あ、魚ね。なるほど。健全な方ですね。どれぐらいだと思います。あ、どれぐらいで。何が飛んできたと思います。坂本さん。あ、虫ね。あ、近いね。近い。これも鬼沢さんに聞きました。はい、どうぞ。あ、イナゴ。さ、イナギ過ぎた人も思ったじゃないですか。ほんとはね、蚊なんですね。蚊の大群がファーッと飛んできて、これ、ウルヌン滞在期も出てきます。網でガーッと捕まえて、ウジとキネでついて焼いて、せんべいみたいにするんですね。いったピーナッツみたいな味がします。これね、焼酎に合うんですね。でも、って言っても、日本でもイナゴとか食べないでしょ。あれと一緒です。この前、岐阜で公演したら、俺たちも食べるって言ってました。うん、共通点がそのところにあります。ちなみにウガンダ実は日本と関係があります。この皆さんファミレスに行かれた時に白身魚のフライで食べられたりしませんか。学校の給食にも出てきます。あれって実はナイルパーチという魚です。その多くはこのビクトリア湖で取れます。それ中国に安く輸出をして中国で加工して持ってくる。だから僕ら日本と、ウガンダと結構関係があったりするんですね。そしてウガンダには2004年に初めて行きました。でこの光景、単なる普通の写真のように見えますが、僕にとってはとても驚きでした。とてもね、緑が豊かだった。僕らアフリカって聞くと、環境が過酷だとか、砂漠化が進んでるとか、貧しいとかいうイメージがテレビや新聞で植え付けられています。でも、アフリカ大陸には53の国と地域があります。それぞれ住んでる人も気候も文化も違うわけです。だからアフリカって聞いてこうなんだと決めつけてしまうのはこう事実を見誤ってしまうのかもしれません。そしてこれはウガンダの首都カンパラという街の写真です。日本で東京みたいなところです。真ん中に、あ、ちょっと薄いんですけど、真ん中に黄色い看板があるの皆さんお分かりになりますか。これ、ね、MTN って会社の看板です。南アフリカ資本の会社なんですが、この会社が何を使ってるかって皆さん想像されますか。これね、僕2つ持ってます。あ、今回3つ買うことになっちゃった。これね、携帯電話という会社なんですね。ちなみにウガンダ世帯数、家族の数で割ると、約3分の2近くの世帯が携帯電話を保有している計算になります。どんなに貧しくても携帯電話だけは買う。ね、買うんです。で、しかも、このウガンダの首都カンパラ、これはウガンダの南部にあります。ウガンダ南部の2006年の経済成長率は 5.5% です。で、こんな国、アフリカ諸国の何かたくさん出てきてます。だからよく僕ら飛行機で一緒になるんですが、中国の方、韓国の方がたくさん今ウガンダに訪れています。一つは資源開発のためです。一つはその資源開発を当て込んで様々なインフラなどを整えるために、たくさんの人たちがやってきます。美味しい中華料理屋とか韓国料理屋が今ウガンダにたくさんできてですね、非常にたくさん助かってます。でもその韓国料理屋の一番美味しいメニューはカツ丼だっていうのがなぜか言えないんですけども、韓国で助かってます。で、僕らの活動してるのはそんな豊かな南部ではありません。豊かになりつつある南部ではなくて、この首都のカンパラから車で6時間移動するとグルという町があります。これウガンダの北部で最大の町です。このグルって町に事務所を置いて、日本人1人とウガンダ人13人で、様々なプロジェクトをやってます。ちなみに皆さんご帰宅されて、あの外務省のホームページを見ていただきたいんですね。外務省のホームページに海外安全情報ってページがあります。まあ、この国はこれぐらい危険ですよっていうのを4段階から5段階ぐらいで表したものです。まあ、あんまり当てになるんですけどね、海外安全情報ってなります。今年の6月末までウガンダを見るとこんな地図が出てきました。グルを中心にした北部6県が退避勧告、まあ、ぶっちゃけて言うと、まあ、日本政府が責任取れないから日本人は行かないでねっていう地域になってました。で、なんで退避勧告が出てたのか。ちょうど21年前になります。21年前、今のウガンダの大統領ムセビニというおじさんが、ムセビニさんがクーデターで軍隊を使って前の大統領を追い出して自分が大統領になりました。そしたら反対する人たちがいっぱい出てくるんです。 皆さんもよくニュースでご存知のように、アメリカの国々は地域対立や部族対立をたくさん抱えてます。だからムセビニは西部の出身でしたから、さまざまなところから反対する勢力が出てくる。でも実はさ、ここにもなんでこういう民族対立や部族対立、地域対立がアフリカ諸国で多いのかというと、実は彼ら自身の責任ではありません。例えば、ウガンダもそうでしたが、アフリカのいろんな国々はヨーロッパの植民地でした。ヨーロッパの人たちがこのアフリカの人たちを支配するときにどんなことをやったのか、専門的にはあまり僕詳しくないのでお話できないんですが、アフリカ大陸に来たヨーロッパの人たちが数が少ないんですよね。そこに住んでいるいろんなアフリカの人たちが一致団結して反抗されたら困るんです。困る。で、仲良く今まで暮らしてたのに、例えばこの民族だけ税金取っていいよとか、例えばこの民族だけ川の水使っていいよとか、例えばこの民族だけ高等学校以上の高等教育を受けていいよ、分けて支配をしました。分けて支配をしました。一番わかりやすい例が、このウガンダの南側にあります、ヌワンダという国。フチとチという2つの部族に分かれています。でも、言っていただいたらわかるんですが、フチとチにはほとんど区別がありません。見た目にわからない。じゃあなんできちんと分けられるようになったのか。最初にやってきたドイツ人、次にやってきたベルギー人が、例えば鼻の横の長さや、顎の角度や、体の特徴を使って、フチとチを分けました。で、ID カード発給して、少数派の氏族に多数派の氏族を支配させました。恨みや憎しみの感情は100年、200年と蓄積されていきます。その結果、11年前のルワンダ大虐殺、800万人の人口のうち1ヶ月間で80万人がお互いを虐殺し合う、あの紛争につながっていきます。そんな地域がたくさんあります。そしてウガンダもそうでした。様々なところで、地域対立が未だに起こっています。で、西部出身のムセベニさんに対抗していろんな地域から反対勢力が出てくるんですけども、この北部、このウガンダ北部からこういったグループが出てきます。名前を神の抵抗軍、神様の神に抵抗する、神の抵抗軍というグループが、出てくることになりました。この神の抵抗軍、英語で LRA と言います。LRA と政府軍の戦闘が21年間続いたおかげで、あの豊かな南部に比べて、このウガンダ北部に生活をしている人口の8万人の人たちが、10人のうち8人の人たちが、1日1ドル以下で生活をしている絶対貧困層です。そして同じくウガンダ北部に住んでいる人口の8割の人たちが自分の家で生活をすることのできない国内避難民です。その人たちは国連に指定された国内避難民キャンプに生活をしています。今年の初めまでは国連に規制をされて5キロ以上の移動を禁止されていました。だから食料援助で約9割方の食料を賄っています。そんな地域は今でもあります。僕ら戦争や紛争って聞くと、直接戦ってる人たちだけが傷つくようなイメージがあります。でもそこに住んでるだけで、そこに生まれてるだけで紛争で傷つく人たちはいますし、そして今の戦争の特徴は総力戦です。そこにある人、そこにあるもの、そこにある力、そこにある命を全てを使って私たちは戦争を続けようとします。このような状況は今でも世界にたくさんあります。そしてウガンダ北部、世界でここだけしか起こらない現象が一つあります。で、それがこれになります。これグル、先ほど紹介したグルの夜に撮影した写真です。子供たちが夜なのにたくさん歩いています。で、子供たちに英語で名前がついています。名前をナイトコミューターと呼びます。日本語に訳すと夜の通勤者とか夜の通う人っていう意味になります。なんでこの子たちがこんなにも夜を歩いているのかというと、さっきの戦争と関係があります。先ほど紹介した LRA 神の抵抗軍、大体今1300人から1500人ぐらい兵士がいると言われています。この8割が18歳以下の子どもたちです。夜になると LRA は避難民キャンプを襲いに行きます。食料や燃料を奪うのではなくて、子どもたちを誘拐して兵士にしていく。 でも親御さんたちは自分の子供が誘拐されたくない、変身されたくないということで、夜になると自分の子供をグルの町の中に歩いて行かせます。グルの町の真ん中には政府軍の最大の基地があります。だから LRA が襲撃してくることはありません。じゃあこの子たちどれぐらいの距離を歩いてくるのか、平均して2キロ先から、僕らが聞いた中で一番遠かったのは12キロ先からです。じゃあこの子たちが毎晩どれぐらいの人数やってくるのか、最盛期、今年の初め一番多かった時期で政府の発表で4000人です。僕ら現地で活動する NGO や宗教指導者に言わせると、毎晩約1万人の子どもたちがこの町の中に歩いてやってきました。すべての子どもたちが国連や大きな NGO のやっているこのようなシェルターで眠れるわけではありません。病院の地下室や家の軒下や道端で寝て、また朝を迎えると自分の家に帰ってきます。そこから学校に通ったり親の手伝いをしたりする。これは今日も今晩も続いていきます。そして子ども兵の話、でも子ども兵とか少年兵って聞いても日本じゃなかなか実感わかんないですよね。僕もそうでした。なんで自分の子供が誘拐されるとか、友達の子供がどこか誘拐されて兵士になったとか、日本じゃありません。でも今日せっかくの機会です。せっかくの機会ですから、ぜひこの問題を少しだけでもリアリティを持って感じていただきたいなと思って、子供への体験談を少し聞いていただきたいなと思います。でこの子オケノ君って言います。で僕らが出会った時13歳でした。日本で子供兵のこと、少年兵のことがテレビや新聞で取り上げられるようになったのが2004年の後半ぐらいからです。なかなか日本ではあまりこの問題で伝わっていませんでした。だから情報がありません。情報がないときどうするのか、最終的には現場で聞くしかありません。問題が起きている現場に行って現場で話をしっかり聞いていくこと。だから僕はこの子たちにいろいろ質問していきます。どこで生まれたの、年はいくつなの、名前なんていうの、家族何人いるので、最後にこう聞きます。君は何人人を殺したので、彼は命令を受けて、2人の男の人を棒で殴り殺さなければいけませんでした。で泣き出してしまって、僕らの質問に最後まで答えることができませんでした。でもう一人はチャールズって言います。で彼は12歳の時に LRA に誘拐されます。お母さんが買い物に出かけて行ったってあるんですね。でそれと追いかけていった、なんか用があったんです。追いかけていったら運が悪かった、 LRA に捕まってしまいます。ブラッドダイヤモンドって今ツタヤで、貸し出しをしています。レオナルド・デカプリオ主演の映画、とてもいい映画です。ぜひ皆さんご覧になってください。あの中にも出てきます、このようなシーンが。実はこの子たちテストを受けます。今日学校ですよね。この学校です。学校で皆さんテストを受けられるように、実は子供兵士たちもテストがあるんです。戦場に行けるかどうか、戦えるかどうかのテストが。じゃあ彼どういうテストを受けたのかというと、司令官上官が彼の生まれ育った村に彼を連れて行きます。で自分の生まれ育ったに連れて行かれる。そこには家が、でその家の中にはお母さんがいました。で司令官上官は12歳のチャールズに向かってこう言います。でその女を殺しなさいって。でも嫌だって言うんです。だって自分のお母さんです。自分の大好きなお母さんですから嫌だって言うんです。嫌だって言ったら彼は銃の反対側でボコボコに殴られて、今度こういうふうに言われます。分かった、お前がどんなお母さん、ね、母親を愛してるかよく分かった、だったらその女の腕を切りなさい、そうしなければお前もその女も殺すと言われました。仕方ないですよね。自分と自分のお母さんの命を守らなければいけません。お母さんの右手首を押さえて、渡されたあなたを持って何度も何度も切りつけていきます。右の手首なんて 2,3 回切りつければ切断症はあります。僕らが出会ったそのちょうど2週間前に彼は母親と、再会をしていました。でその時のことをこういうふうに言ってくれました。僕はね、お母さんが自分のことをどう思ってるかすごく心配だった。でもお母さんは大変だったね、つらかったね、苦しかったねって言って、自分の体験をやってきたことを静かにゆっくり聞いてくれた。それはすごく嬉しかった。で はその後にこう一言付け加えます。でも僕には分かるんだ、もうお母さんが以前と同じように僕を愛してくれることはないんだ、それは僕には分かるんだ。16歳の男の子がそんな風に語ってくれました。子供兵はウガンダだけの問題ではありません。15歳から18歳の年齢に限った子供たちが兵士になっている国を挙げると、これだけの国が赤く染まります。例えば近くで言うとフィリピンの南部もあるそうですよね。で今ニュースに出ているミャンマーは国軍も反政府軍も18歳以下の子供たちを兵士として使っています。特にミャンマーの国軍の子供兵に対する教育は世界で有数の厳しさを誇ります。アフリカもそうです、南米もそうです。そしてウガンダ北部だけでもこの21年間で少なくとも2万人の子供たちが誘拐されて兵士になってきたと今年の4月まで出てました。今年の4月に新しいデータが出てきます。ウガンダ北部だけでもこの21年間に少なくとも6万6000人の18歳以下の子供たちが誘拐されました。じゃあ今世界中でどれだけの子供たちが戦ってるんでしょうか。確認されてるだけで30万。でここにも数字のからくりがあります。これ確認されてるだけで30万人。この赤い色の国、ぜひ皆さんに見ていただきたいんです。ほとんどが、ね、途上国です。私たちみたいに戸籍や住民票の制度が整っているわけではありません。つまり子どもたちが自分の正しい面を知らない。だから僕らみたいな炎上ネットワークや国連の機関が子ども兵何人いるんだろうと調べに行きます。調べに行っても子どもたちが年齢を知らないし、まあ、僕ら大人ってね、ずるがしこかったりしますよね。やっぱ隠そうとするんですね、子どもを兵士に使っていること。子どもを兵士に使うことは国際刑事裁判所の犯罪の要件として挙げられてます。だから隠そうとするんです。僕らが支援をしているアフリカのコンゴという国、15歳の子に18歳と言わせていました。極端な場合ソマリア、15歳の子に20歳と言わせていました。体格でわかるじゃないかって皆さん思われるかもしれません。だって証明するものがありません。言うことを信じるしかありません。だから確認されているだけで30万人という数字を子ども兵の問題で僕ら使います。僕らは子ども兵のことをこう呼びます。見えない子どもたち、見えない兵士たち、決して表に出てくることのない子どもたちなんだ。で子どもが兵士になる方法ですね、2つあります。ウガンダの場合実は 99% これです。強制的に誘拐されたら調査です。でも世界全体を見回すと6割以上がこれです。半分以上これなんです。自ら進んで兵士になるんです。自ら進んで兵士になるんです。じゃあなんで自ら進んで軍隊なんかに入るんでしょうか。理由は2つあります。1つは貧しさです。だって軍隊入れば現金収入の手段がなかった。軍隊に入ればお金がもらえて、ご飯がもらえて、お父さんお母さんともともにそれを運べるかもしれない、そう思って入っていたし。そしてもう1つが今日のテーマと一緒です。教育です。ここいろんな考え方の方がいらっしゃるので、まあ、こういうふうにお伝えするんですが、いい悪いの評価を除いてその子たちの生まれ育った国がもうすでに戦争状態にあって戦うことが正義なんだ。例えば男の子だったら武器を持って戦場に行くことが正義なんだ。教え込まれた子どもたちは自ら進んで戦場に行きます。パレスチナもそうかもしれません。例えば第二次世界大戦、日本だってそうですよね。男たちのヤマトってあの映画がありました。8割は特別幼年兵、18歳以下です。来週沖縄に行きます。沖縄の鉄血勤労隊もそう、姫海もそう、女子挺身隊もそうでした。で一番わかりやすいのがアフガニスタン、タリバン政権下の小学校4年生の算数の教科書にこう書いてあります。あなたムジャヒディンです、戦線士です。であの200メートル先に白い肉き豚、この前ロシア兵を指します、あの白い肉き豚がいると。あなたの聖なる銃弾があの白い肉き豚の頭を貫通するのはさて何秒後でしょうか。これ速さ出す問題ですね。これが国語理科社会で全部の教科に書いてある。そして尊敬する先生や周りの人たちが その正しさを教えてくれます。すると子どもたちは疑いもなく彼らは戦場に行きます。そうやって子どもたちは兵士になっていく。でも軍隊だからさまざまな環境に置かれるんです。大人の兵士と同じ訓練や労働させられます。食料や給料は後回しです。さまざまな努力を受けるんですね。例えば男の子、ネパールという国が有名です。言うことを聞かない男の子の鼻を十字に書いて、これノースカットって言います。僕らが活動しているウガンダ北部では女の子に多く見分けられます。歌を歌ったりおしゃべりをしていた女の子の唇を刈り取る、これディップカットって言います。でこういうことをやるんです。よくやります。で実はこれ形を変えて日本にもあります。職場や学校のいじめと一緒です。一人の一番弱い子を見つけ出してきて徹底的に虐待を加えていけば、その周りにいる100人、200人、300人いる子どもたちはお金も人手も使わずに上司や司令官の力の強い者の言うことを聞くようになります。人を短期的に完全にコントロールしようと思えば恐怖心で縛り上げるのが一番いい。そのためには一人のスケープボードが必要になってきます。だから様々な虐待を加えられます。で日本の場合、子供兵のことをよく少年兵と言いますが、あまり正しくありません。だって半分近くは女の子です。望まない結婚させられたり、妊娠をしたり、病気にかかったりします。で最後ね、麻薬やアルコールを洗脳によって子供たちを支配することがたくさんあります。先ほど紹介したブラッドダイヤモンドは覚醒剤を使っているシーンがありました。あと今日大人の方々が、ね、たくさんいらっしゃるので覚えてらっしゃるかもしれませんが、イラン・イラク戦争で皆さんありましたよね。イラン・イラク戦争の時にイランもイラクもたくさんの子供兵を使いました。でイラクで捕虜になったイランの子供兵士たちがこういうものを持ってたんですって。鍵持ってた。でそれ何の鍵かって、それイランの革命政府に渡された天国を開く鍵なんです。それを持ってれば天国に行けるって、天国に行けるんです、あんたは保証されてるんです、だから行きなさい、戦いなさい、そう言われていきました。彼らは無邪気に神の保証を当てにして彼らは戦場に赴いていきます。とっても辛いお話かもしれません。でもこの世界において子供と呼ばれるものは、日本もそうかもしれません、いつでも交換可能な、いつでもただで手に入る商品や武器として未だに消費され続けていっています。それは一つの現実です。でとってもショックでした。本やデータでは分かってるつもりでした。でもそれは分かってるつもりだったんです。現地に行ってたくさんの男の子の応援者と出会って話を聞いていくと、たくさんのことがリアリティを持って飛び込んできました。で実は現地に行って初めて分かったことがあります。それは軍隊にいる時と同じぐらい軍隊を辞めた後、脱走してきたり保護をされてきたりした後の方がより過酷な環境に陥ることが分かりました。例えば心の傷があります。そんなに簡単に消えるものではありません。そしてぜひ今日のお父さんお母さんの年齢の方々がいらっしゃるし、ここ学校ですので、この2番のところで詳しくお話しさせてください。皆さん小中学校の時のこう体験を思い出していただきたいですね。皆さん何されました？友達と遊んだ、家族と喧嘩した、もう手の速い人は好きな人ができてたかもしれません、ね、そうやって僕らは自然とある程度のコミュニケーションの技術を子供時代に習得をしてきました。でもこの子たちはその大切な子供時代を軍隊の中で過ごします。軍隊の中で身近にいる大人たちに自分のことを知ってもらいたい、認めてもらいたいって思ったら2つしか基準がありません。他の子たちで多く物を盗んでくること、もう一つは他の子たちで多く人を傷つけることです。じゃあ子供たち自然にこう思うようになるんです。あ、力さえあれば、権力さえあれば、強い武器さえあれば大人でも言うことを聞かせられる、何でも願いは叶うって。でも僕ら大人って勝手なんですよね。勝手に戦争を始めて勝手に戦争をやめちゃうんです。資源の分配が終わったとか権力の分配が終わったって、それすぐ戦争をやめちゃう。で使えない武器をこういう子どもたちに渡して、こういう子どもたちから武装解除していきます。だって武装解除して人数で援助がもらえたりするから、ようやく家に帰ります、村に帰ります、お父さんお母さんに出会います。 でもお父さんお母さんの言ってることを正しく理解をする技術が分かりません。友達だった人、恋人だった人に自分の気持ちを的確に伝える方法が分からない。僕らの施設でもコーチングの技術使ったりコミュニケーションのワークショップを週に1回やってます。でもそんなワークショップを受けられるのはほんの一握りです。多くの子たちはもどかしくなってお父さんお母さんを殴ってしまったり友達や恋人を殺してしまったりする場合があります。温かく受け入れてもらえる地域社会からたくさんの差別や偏見を受けて自分で生活をするのが難しくなってしまう。極端な場合は男の子です。ようやく家に帰ってきたのにみんなに差別を受けるから、みんな人殺したって言われるから、ね、いたたまれなくて隣の戦争をしている国に出かけて行ってまた軍隊に入って現金収入を得てたという事例があります。でウガンダ北部は、もっと症状源もたくさんいます。大抵は子供を抱えて帰ってきます。妊娠して帰ってきたんです。でその子養わなきゃいけません。でどうするか、簡単で生を売ればいいんです。1回に300円しかしない生を売って売春をして自分の子供たちを養ったりします。つまり一人でも子供が兵士になるということはその子の中だけではなくてその家族、その地域、その国に苦しみと悲しみを連鎖させていく、そんなことをこの子たちは僕らに身をもって教えてくれました。じゃあここで一つ疑問があります。なんで子供たちがこんなにも兵士として使われるようになったんでしょうか。さあ戦争があるから。でももっと深い理由があります。戦争が多く起こるからだけではありません。子供が戦闘の主人公となった理由の一つはこれ。小さくて軽くて誰でも扱える武器が世界中に不法にバーッと出回ってきました。一人から三人で使える武器のことを小型武器と呼ぶと思ってみてください。バズーカなんかも含みますね。あ、バズーカの一番いいのは東芝製です。でこんなのあります、はい。で一番有名なのがランボー怒りのアフガン編、ご覧になった方よくご存知だと思います。 AK-47 カラシニコフ、これ最高の銃なんです。僕が言うとおかしく聞こえますが最高なんです。何が最高なのか、自衛隊の自動小銃って名古屋の中小企業が作ってます。宝明工業さんってところですけど、アタレ銃って言います。いい銃なんです。1丁36万円ぐらいします。何がいいか、1日1回打つ練習しますよね。銃弾のカスがたまります。それ掃除しないと暴発防止装置が働いて次は撃てなくなるんです。ロックがかかっちゃう。カラシニコフそんなこと考えてません。それどころかこの銃弾を撃つ部分がスカスカに作ってます。あのナチスドイツ戦に使うために開発されたので寒いから修理できないんですよね。でスカスカに作ってる。ガスが溜まってもまだ撃ち続けられます。3キロから5キロしか重さがありません。部品が主に5つしかない。つまり子供でも持てる重さです。修理がほとんど必要ありません。そしてこれだけ安くなっていきます。ケニアという国です。自動小銃カラシニコフよりも古いライフルを手に入れるのに1967年には60頭のしか必要でした。時間が経ちます。86年、ライフルよりも進化したのに15頭で買えます。この後決定的なことが起こります。冷戦が終わる。アメリカとソ連の対立が終わります。武器が余るんです。余ったらどうするのか、5時以降のダイエーに行ってみてください。デパートの地下食品売り場バーゲンするんです。一緒なんです。だって武器も商品ですから。あ、在庫を測れないと新製品は開発できません。戦争のサイクルなんて兵器開発のサイクルと全く一緒です。だから安く2001年1丁の自動小銃5頭のして買えるようになりました。今アメリカに行くと正規の AK-47 だいたい9000円から1万2000円で買えます。でこれいろんなことがあるんですね、まあ、ここだけの話です、朝日新聞にも載ってますが中国に、北方工業工事って会社があります、北部にあるんです。でここでも銃作ってるんですね。で一応銃もどの国で作ったのかって刻印もしなきゃいけません。牛肉と一緒です、まあ、生産地の証明みたいな。でこれ、ね、関係者の方で言ったらごめんなさい、中国なんで会社なんで漢字で書けばいいのに彼らたまにねハングルで書くことがあるんですね。これ北朝鮮製にしちゃったんです。でどうするか、これアメリカに密輸しちゃったりするんですね。でアメリカの業者がどこに流したりするのか、アメリカが一番嫌いなベネズエラで流しちゃったりする。主義主張は全く関係がありません。儲かないんです。だって冷戦時代アメリカ 中南米とかアメリカの国内で AK-47 の模造品を使って世界中にばらまいてました。対抗者ソ連、東ヨーロッパの国々でアメリカの M16 の模造品を作って売ってちゃんと代金回収してました。マジコントなんですよね。イデオロギーや主義主張で戦争は始まりません。経済的な原因がほとんどを占めます。だから武器はどんどんどんどん広まっていきます。今小型武器は6億3900万個世界に存在します。アメリカマクドナルドのよりも多く武器を売ってる店があります。そんな犠牲、そんな武器によって毎年50万人が亡くなってます。分かりやすい数字でお伝えします。1分に1人です。この中にはあの長崎の伊藤一郎市長もバージニア工科大学で亡くなった学生さんたちも含まれます。じゃあ人間頭がいいはずです。今日来られた方々のように皆さん平和を望んでいる人間ばっかしのはずです。じゃあ武器が増えてるのか、毎年800万兆ずつ丁寧に作られております。これが世界中にどんどんどんどん広まっていく。だからあんなオケド君やチャールズ君も武器を持って戦うようになりました。でここに1枚の世界地図があります。で今日90分なんでこれだけでも覚えて帰っていただきたいんです。簡単に申し上げます。赤い国は武器を買っている国だと思ってみてください。で青い国は、まあ、武器を作って輸出をしている主要な国だと思ってみてください。で見えにくいので青い国の左側から読み上げてみます。アメリカの州国です。イギリスです。フランスです。ロシアです。で最後の隣の中国です。で皆さんこの5つの国聞いたとき頭の中にこう思い出されるものがあります。この国連の安全保障理事会の常任理事国です。この P5 常任理事国で世界の 88% の通常に使われる武器を作ってガンガン輸出しております。ガンガン輸出しております。だからこの世界にそのような普通の武器の取引を規制したり干渉したりする国際条約は未だにありません。で武器は合法的にも非合法的にも世界中にどんどんどんどん広まっていきます。だから子どもたちでも簡単に武器を扱って戦場で戦うことができるようになりました。でここまで子ども兵や小型武器のことを少し、ご紹介させていただきます。問題は大きく見えます。複雑に見えます。私たちに一体、私たち普通の市民に、普通の日常生活を送っている私たちに一体このような問題何ができるんでしょうか。逆に言うと実はこういう普通に暮らしている私たちだからこそできることが実はたくさんあります。あ、ちょっと言葉して、例えば今私たちがやっているのは世界100の国500の団体で国際小型武器行動ネットワークという NGO のネットワークを作りました。小型武器の問題に関心のあるさまざまな NGO が集まりました。で目的にしているのが世界で初めて武器の取引を規制しましょうね、干渉しましょうね、でそういう監視するために機関を作りましょうという武器貿易条約を作ろうってやってます。でおかげさまで皆さんのご支援いただいて去年の、国連総会でこの条約を作る専門家の会議を開くことまでなんか決まりました。またそこから停滞してますが頑張ります。で僕らこれってゼロから始めたわけじゃありません。実は一つのモデルケースがあります。それが地雷の問題です。地雷の時には地雷廃絶国際キャンペーンという NGO のネットワークが立ち上がりました。僕らの先輩です。今1700の団体が加盟しています。でもこの最初の始まりはたった2人の男の人から始まりました。1人は中南米、1人は東南アジアで地雷の被害者や戦争の被害者を支援する NGO の活動をしていた。で2人が意見交換するんです。いくら地雷の被害者に利息を渡したとしてもどんどんどんどん地雷の被害者が出てくる。だったら地雷そのものをなくさなきゃいけないじゃないか。そして6つの団体が集まってこの ICBL が出来上がる。でも言われるんです。政治家って呼ばれる人に、官僚って呼ばれる人に、そして学者って呼ばれる人にこう言われます。考えてごらんよって、戦争をやめることもできない人間がね、一つでもいいから武器を捨てることなんてできないんだよ。現実を考えてごらん、現実をって言われ続けました。でも彼らちょっと甘だったんですね。諦めませんでした。呼びかけ続けます。続けるんです。そしたらカナダ、オーストリア、良識のある国家や例えばさまざまな NGO が集まっていて97年です。実はちょうど10年前になります。 世界で初めて一つの兵器を完全に禁止をする、国際条約対人地雷全面禁止条約を、制定することができました。これ97年に、ICBM が、ノーベル平和賞をいただいた時の新聞記事です。地雷の問題は私たちに例えば子供へ小型武器町おこし何でもいいんです、さまざまな活動をしている私たちにたくさんのヒントを投げかけてくれています。例えば地雷、ここに特に女性の方は、地雷と聞いてこの方をこう思い出されるんじゃないかなと思います。イギリスの元皇太子ダイアナさんですね。ダイアナさんも非常に地雷の問題熱心に活躍されました。ダイアナさんで19歳で結婚したんですって。で僕よりも10歳も若く結婚した、早いですね。で皆さんご存知で相手はチャールズ皇太子です、ね。結婚して幸せになるかと思った相手に愛人がいる。この前小学校で愛人と説明したら誰も分かりませんでした、はい、愛人がいる。で子供を産んだら振り向いてくれるかと思ったらこのチャールズ皇太子振り向いてくれないですね。よっぽど神の夫人が良かったらしい。だから自分も満たされない心を満たしてくれる相手を求めて次から次へと恋人を変えていきます。空軍のパイロットだったりしました。最後はパキスタン人の実業家でした。でも彼女の心が本質的に満たされることはありませんでした。ありませんでしたって見に行ったわけじゃないんですけど、ありませんでした。でもその時彼女はある一人の女性とローマとニューヨークで出会います。どうしても会いたかった、どうしてもこの時会いたかった。そしてようやく会うことができた、その女性の名前をマザーテレサと言います。マザーといろんなことを話し合います、語り合います。マザーがダイアナに、そして私たちにたくさんのメッセージを投げかけてくださいました。マザーがあのカルカッタにある死を待つ人々の家とか、マザーハウスとか訪れた日本の人たちに時折こんな言葉を使っていたそうです。それが愛の反対は恨むことでもない、憎むことでもない、ただただ無関心なことなんだ。マザーはこんな風に言われたことがあります。先進国は食べ物が食べられなくて死んで子供たちも少ない、すごく恵まれた国です。でもそんな国に恐ろしい病気が入っている。それが無関心という病気です。今目の前で人が倒れ行こうとしている、隣に住んでいる人は孤独で苛まれている、何よりあなた自身の心が傷ついている、そのあたかも存在しないかのように心の中で見ようとしないこと、無視をしてしまうこと、その無関心さがあなたの前でこの世界で起きる問題の原因だと思うんです。だからお願いします、あなたの優しさを持って、あなたの愛を持って、今目の前で倒れ行こうとしている人に、孤独でさえなまいている人に思いをしてください。関心を持ってください。実はマザーが言う無関心は3種類あります。日本、ある日本人の方はこういうふうに訳してくださいました。一つ目の無関心は見るという字を当てはめることができます。見ることができるのに見ようとしないこと、今自分の子供がそこでいじめられている、例えばテレビや新聞で隣町の子供の虐待のニュースが流れてくる、イラクやアフガンで空爆を受けて苦しんでいる子供たちの姿が映っている、でも見てもどうしようもないから、見ても自分に何もできないと思うから、見ると辛いから、だからもう問題を見ることすら諦めてしまう。で次は感じる心の感です。相手の痛みを、家族の痛みを、同僚や仲間の痛みを、自分自身の痛みを感じることができる力を持ってるのに、痛みを感じると苦しいから、辛いから、だから感情をシャットダウンしてしまうこと。そして最後はこの関わっている字です。手を差し伸べれば、一歩踏み出せば、自分の人生やこの大好きな会社やこの地域やこの国やこの世界は変えることができるはずなのに、あんな人みたいにできないとか、過去にこんな失敗をしたと言って自分の可能性を全部閉ざしてしまうこと、この3種類の無関心がある、マザーは私たちに伝えてくださいました。マザーやいろんな問題と出会ったダイアナは大きく変わっていきます。これ世界で一番地雷が多く埋まっている国、アフリカのアンゴラです。細い町の周りは全て地雷に囲まれている。みんなから反対をされます。口汚く罵られます。でそんなところに行く必要はない、なんで行くんだ。でも彼女は周りの人たちにこうやって説得をしていきました。私は対人地雷問題の広告塔になるんだ、 だって私の行くところにはどこでもテレビカメラや新聞記者がついてくるんだ。だったら彼らが行かない時代に私が行って私は彼らを引きつけるんだ。彼女に言った通りになりました。多くのテレビカメラが新聞記者がダイアナを追いかけてアンゴラまで訪れます。で、実は彼女自身がたくさんのテレビ局や新聞カメラに記者自身に自ら電話を取って、たくさんの記者を呼んできたそうです。そして実は昼の取材が終わった後、あの政府専用機の飛行機の中に記者を招き入れて一人一人に感想を聞いていた。今日どう思った、今日どんなことを感じたんですか、聞いていた。そして多くの人たちにこの問題を伝えることになっていきました。僕が世界で一番好きな写真があります。ぜひ皆さんご覧になっていただきたいなと思って準備をしました。本当に苦しんでいる人が、本当に悲しんでいる人が、こんなに美しい映画を見せることができるでしょうか。そして彼女はこうやって時代劇に立ったことによって、実は世界が確実に変わり始めます。先ほどご紹介した対人地雷全面禁止条約。アメリカ、中国、ロシア、フランス、そして彼女の住むイギリスもこの条約に反対をしていた。でも彼女はこうやって時代劇に立ったことが一つです。一つのきっかけとなって、政権交代したイギリス労働党は地雷政策を180度転換します。自分の国にある地雷は全部捨てます。余っている地雷は輸出をしません。そして二度と地雷は作りません。1ヶ月後、対岸にフランスという国があります。そこでも政権交代が起こって、フランス社会党が政権を取りました。同じような選挙を出します。抜き打ちで第4位、第5位のイギリスとフランスが対人地雷全面禁止条約に賛成をする。ヨーロッパ、アジア、アフリカ、世界中に地雷をなくしていこうという動きが広まっていきます。そして97年、対人地雷全面禁止条約、大方の予想を裏切って、約200ある国のうち、121の国がこの条約に参加をしました。今153の国が参加をしています。アメリカ、中国、ロシアは未だにこの条約そのものに参加をしていませんが、自分の国の法律、政治的宣言によって地雷の対外輸出を禁止しています。つまり地雷の国境を越えた移動は97年からほぼゼロになりました。唯一輸出したのは北朝鮮だけです。その始まりを作り出した一つのきっかけは、たった一人の女性の、たった一人の母親の勇気ある行動からでした。8ヶ月経ちます。彼女は事故で亡くなります。そして偶然ですが1週間経ちます。マザーもまた亡くなっていきます。彼女たちが生き様を通して、生き方を通して私たちに伝えようとしたもの、残そうとしたものって一体何なんでしょうか。そして時代の場合、日本でも様々な人が活躍しました。本当に好きな人たちはたくさんいます。一つだけご紹介すると、これ僕の胸のバッジにもなってるんですが、犬の桜って言います。で、これを描いたのは、今僕と同じ大学に来ている、立命館に来ている柴田さんと女の子です。で、彼女が時代のことを勉強したのは、小学校5年生の時でした。学校の先生が良かった。で、何が良かったのか。ただ勉強するだけじゃないんです。自分たちで地雷をなくすために何ができるんだって考えさせるんです。話し合わせるんです。そして彼らだけで話し合って何が出てきたのか。地雷の情報があまりありませんでした。だから彼らは自分のホームページを作った。ホームページビルドを自分たちでお金出しちゃって買ってきて、地雷のことを伝えるページを作りました。で、そんな中、ちさちゃん、じゃあ自分に地雷をなくすために何ができるんだろうって一生懸命考えます。考えた。そして彼女にとってできること、それは漫画を描くことでした。自分の大好きな漫画で地雷のことをみんなに知らせたいと思った。休み時間、放課後、夏休み、彼女は一生懸命漫画を描き続けます。そしてできた漫画が、このノンモア地雷って漫画。これ今インターネットで全部読みます。でもこの時お父さんお母さん、学校の先生が欲しい人にコピーして渡してます。全国各地でこの漫画を通じて子どもたちが、先生たちが、多くの方々が地雷の問題に触れるようになります。ちょうどこの時、こんな活動が僕らの炎上の中でありました。またアメリカは対人地雷全面禁止条約に調印してないね、 だったらアメリカの大統領に向かってお願いの署名を集めようね。ある県の中学生です。地元のラジオ局にアポなしで突撃してきます。でプロデューサーと相談して自分たちを出演させてもらって、地雷のことを多くの人に伝えていきました。ある県の中学生です。あのジャスコみたいな総合量販店ありますよね。あそこに行って店長と話をして、自分たちの調べたことを模造紙に書いて発表して、買い物客から署名を集めていきました。最終的に集まった署名の数が27,773名分でした。こんな子どもたちが、そして学校の先生は市民や、でこの場合は小渕恵三さんみたいな心ある政治家、いろんな人たちが集まって重なり合って、2003年の2月8日です。2003年の2月の8日、僕は死ぬまでこの日を忘れることがありません。日本の自衛隊の持っていて100万個の地雷、訓練用を除いて全て捨てることができました。これ滋賀県の今高島市っていうところです。ここで爆破処理があって、まあ、一応ってところありますね。小泉さんがいます。最終爆破始めっていうと、23個の最後の時代の起爆装置が水中で爆破されます。どこからともなく拍手が起こります。僕らは、私仕事ですが、涙を止めることができませんでした。だってこれを見れなかった仲間たちや先輩たちもたくさんいらっしゃいます。この時に僕の友人がアフガニスタンに行っていました。でアフガンで地雷で苦しんでいる村の人たちや地雷除去をしている NGO のスタッフ若者たちにこのことを伝えたんです。日本で地雷なくしたよ、なくなったよ。そして皆さん、そのアフガンの人たち、どういう反応されたと思いますか？そこの長老、そのお父おじいさんはこういうふうに言ってくれました。あんたたちすごいね、私たちの子供、孫、そんな大切な、子供たちの手足や命を奪っていたこの時代を、この悪魔をあんたたちは自分たちの手で、自分たちの意思で、自分自身でなくすことができたんだ。私たちは今それがやりたくてもできない、でもあんたたちはそれをやった。そんな国が同じアジアにあることを私たちは心から誇りに思う、そういうふうに言ってくれました。そう言いながら、その長老は大きな涙の粒をこぼしていました。若者たちはダンスを踊りながら私たちの国のことを喜んでくれました。たった一つの出来事かもしれません。でも私たちは愛する祖国から一つの武器をなくす、一つの兵器を消し去る、そんな貴重な成功体験をすることができました。こんな体験をしている私たちだからこそ、子ども家や小型武器や、そしてさまざまな社会問題にもっともっと積極的に取り組めるはずです。例えば、こちら地雷の問題、子ども家や小型武器の問題、まずは皆さんに知っていただくことです。知らせるために方法を選ぶことはありません。さまざまな場所でお話をしたり、新聞出たり、映画を作ったり、本を書いたり、まずは多くの人に知らせること。なぜか、課題を解決しようと思ったら、その課題の認知度を上げなければいけません。課題の認知度が上がらない限り、課題は課題としてこの社会では認められない。そしたら僕の NPO、NGO の一番大切な仕事は、まずお伝えさせていただくこと、そして共感を生み出していくことだと思っています。で、皆さんもご存知の日本の NGO は一つ一つが弱いです。一つ一つが不完全です。でも不完全だからこそ、不完全な私たちだからこそできることがあります。だから横につながりなんです。一つ一つが完全だったら横につながる必要性はありません。不完全で弱い私たち一人一人だからこそ、横につながって同じ夢を見ることができます。同じ理想を語り合うことができます。だからこういう NGO のネットワークを私たちたくさん作ってきました。で、ちょっと時間がないので、ぜひね、この図だけでも皆さん今日これを覚えて帰っていただきたいんです。僕、軍隊をなくせとは言っていません。武器を捨ててしまえとは言っていません。だって必要なものもある、ね、守らなきゃいけないものもあるかもしれない。でも僕らが払っているお金ですから、去年少しようやく所得税が払えるようになりました。結構引っかかるんですね、あれね、払えるようになった。僕らが払っている税金です。4年前1年間の軍事費で約97兆円使いました。3年前で128兆円世界中で作った。そんなお金見たことがないですね。100万円以上の束を見たことがない。で、1年間だけ、1 1年間だけちょっとお願いして使うのやめさせていただきます。さあこんなことできる。半分で貧しい国の借金は完全に帳消しにできます。完全に帳消しにできます。 で8億人の一番飢えてる人たちに1年分の食料をプレゼントするのはこれたった 12% です。世界中に埋まっている6000万個以上の地団を全部取り除いて、毎年1万6000人出てくる地団の被害者全員に義足を提供するのはたった 4% です。砂漠化防止の、職人もして、アフガン復興の支援もして、さあお釣りがいくら来るのか。おおよそ約3兆円お釣りがやってきます。これだけ使ってもお釣りがやってきます。で、このことで何をお伝えしたいのかというと、世界で起きているほとんどの大きな問題は解決することができます。私たちが日頃払っている税金の使い方、例えば皆さんが買い物で使っているお金の使い方を自分自身で最後まで責任を持って決めることができれば、選択をすることができれば、多くの問題を解決することができます。で、こういう課題に気づいた方が今日本国内でもたくさん様々な取り組みをしてくれるようになりました。ちょっとずれるかもしれませんけど、発見で水庫でもやってるマルシェグループさん、居酒屋関西があるかもしれませんね。あそこ去年、あそこ谷垣社長で2代目、若いです、まだ40代ですけど、こういうことに気づいて、まず何やったか、自分のところにできる方法として割り箸全廃しました。それもね、今年渡美が全廃ですね。で、発見で水庫で面白いんです。ある店舗に行くと食べ残し、あれじゃないですか、居酒屋行くと食べ残しできちゃう。それ持ち帰ります。持ち帰ると金券に反抗してくれます。反抗1玉と500円の金券に書いてくれます。最初役員会で反対が起こったんですって。そんなに金かけてどうするんですか、何が起こるんですか、結果どうなったか。それを導入した店舗の廃棄物の処理費用は約3分の2まで削減されました。で、今その同じお店で何やってるのか、前箸、割り箸の中に前箸を普及してるんですけど、前箸持ってくるのはお客さんめんどくさいって声に応えて、今前箸の水アウトをしています。レジの横にね、自分の箸をみんな置いてくれたんですよね。そしたらね、最大点率がね 1.25 倍に跳ね上がりました。まあ、それだけは原因じゃないかもしれませんけどね。環境保護とお店や企業の成長は本気で心から服の底からやれば両立をします。そしてもう一人気づいた人がいる。これ学生さんの方が皆さんお詳しいですよね。ミスターチームの桜井さんね。桜井さん、僕の友人にこんな風に言ってました。僕はいつか罰が当たると思ってたんだ。自分の使い切れないぐらいの金を稼いで、でも僕も頑張って歌を作った、曲を書いた、で罰が当たると思った、したら病気になった。1年間の小脳梗塞だったと思うんですが、活動を休止されています。でその中でいろんなことを学ばれました。でこんなことにも気づきました。で彼は何やったのか。最初は坂本龍一さんたちの風車を作ろうってね、風力発電の風車を作ろうってことだったんですが、結局、いろいろな話の中で、AP バンクって1億円ずつ坂本龍一と、小林武史と桜井さんで出し合って貸金業を始めました。定利子 1% の利子を貸し出して、環境に優しい技術を開発している小さな企業や、僕らみたいなフェアトレードやってる NPO なんかにお金を見え、今どれくらいかな、100件超えたな、貸し出ししてます。で貸し倒れは1件もありません。でちなみに 1% の利子だけでは人件費が賄えないので、毎年7月に妻越で3日間AP バンクフェスってやってます。去年の6月に出させていただきました。とっても感動しました。3日間で7万人が来ました。まずゴミの分別は13分別です。あの暑い炎天下みんながやる。マイカップ、マイ箸を持ってくる人もたくさんいた。あの時はゴミ袋を持って帰り道をゴミを拾っている若者がいた。何よりすごいのは、最後までいさせていただいたんですが、ああいう夏のフェスティバルというのはゴミの山になります。エビバンクフェスは一つもゴミを落ちていませんでした。みんなは危機として喜んで拾って帰って、そして会の社長の中でも話すことは、ミュージシャンのことだけじゃなくて環境のことや様々な気づきのことをお互いに分かり合っていた。桜井さんは最後こういうふうに言っています。でも僕は変わったんだ。だっていくらお金を稼いだとしても、この AP バンクに出たら、僕はお金を希望を添えてファンの皆さんや、そしてこれから生まれてくる子どもたちに返すことができるんだ。返す方法を見つけたんだ。だから僕は言います。生まれて初めて言います。 CD を買ってください。歌を聴いてください。 事実は人を変えていきます。事実は人を強くしていきます。どんなに大きな課題だろうとも、課題に対して自分に何かできるって、ほんの入り口さえ見つけることができれば、私たち人間にはたくさんの力が眠っています。で、実はそんなことを教えてくれるのが現地の私たちの、支援をしている元子ども兵士たちです。今私たちは子ども兵の社会復帰のプログラムを現地でやっています。で、ほとんどの今の入ると87名の元子ども兵を支援してるんですが、ほとんどの女の子です。子供を抱えている女の子です。自立が一番難しいから、自立が一番難しいからです。でも今日ぜひ皆さんに見ていただいたのは3番目なんです。子供兵が帰る地域の住民も合わせて支援をしています。そう言われるんですね。あんたのとこ金も人でもないので、なんで子供兵以外の人を支援するんだって言われます。でも想像してみてみてください。今日のお話、最初チャールズ君やオケロ君の話を聞かれて、あ、皆さんかわいそうだなって、大変だなって思われたかもしれません。でも現場に行くと評価は180度変わります。あえて悪い言葉で言います、人殺しなんです、加害者なんです。では地域の住民にこう言われたりします。お前の言った LRA は俺の親父を殺したじゃないかって、その子の父親のいる LRA は俺の子供を誘拐してったじゃないか、そんな悪魔みたいなお前らだけがなんで支援を受けるんだって、俺たちだって苦しいの。国際協力や支援が逆差別を生み出すことはこの世界にたくさんあります。例えば日本、貧しい国の子供たちを紹介したテレビ番組があります。いい番組です。プロデュースもしっかり頑張って、でもこの後こういうことがあるんですって。あのよく女性のおばちゃんたちがあるんですが、あのかわいそうだからって言ってね、かわいそうだからって探し出してその国まで行くんですって。でかわいそうだからってその子たちに10万20万現金でポンと渡すんですって。で、全員ですよね。それも全員なんです。でももらった方はお金の使い方が分かりません。お金を使う、物を買うか、人におごるかしか分からない。お金は減っていきます。お金を使う楽しさを覚えます。お金が欲しくて仕方がありません。どうするか簡単です。血を売ればいいんです。線を売ればいいんです。支援が前よりも悪い状況を生み出すことはこの世界にたくさんあります。だからこそ大切なのは、街づくりもそうかもしれません。支援する対象だけではなくて、その対象が住んでいる地域、コミュニティ全体がいかに調和のとれた発展をしていくのか、そこまでやっぱ考えて支援しないとダメなんだと僕らは思ってます。でも現実はなかなか難しいですが、挑戦はしています。で、そんな資金、それを、皆さんから月額3000円で里親になっていただいて、支援をしています。指定していただいています。でも正直な話します。正直な話を言うと、一人の子供兵の職業訓練、カウンセリング、識字教育の費用って毎月1万2000円かかります。これ3000円じゃ足りないんですね。3000円じゃ足りないんです。だって一人の子供兵を支援しようと思ったら4人も里を休めなきゃいけません、まあ、僕が言うのもなんなんですけど、めんどくさいんですよね。だって報告書4つも作んなきゃいけないんですし、郵送でも4倍かかります。でもあえてこうしました。これ3000円を月30日で割ってみてください。1日100円です。そしたら、ただ痛々しい話を聞いた、ただかわいそうな話を聞いたではなくて、だったら自分にもできる、それだったら自分にも寄り添うことができる、そんな入り口を作りたくて、こういう金額設定にしました。今の時代、いいことをしている、正しいことをしているだけでは、お金も人でも人の関心も集まらない時代になってしまいました。だってこれだけ情報がたくさん溢れています。でも今日ここに来られた皆さんのように、何かをしたい、何かを変えたい、何かのためになりたいって思っている人たち、特に若い人たちは今どんどんどんどん出てきて、でもその人たちが最初の一歩になるのが何か分かんない。解決すべき課題とそのために力を尽くしたい人たちがミスマッチしているのが僕ら現代社会だと思っています。だからこそ明日の学校もそうだと思うんです。 NPO の一番大切な仕事は、何かをしたいって思っている人たちに対して自分の持ち得る限りの入り口を準備させていただくことだと僕は思います。さあ、面白かったんですね。あの青森県の、ね、おばあちゃんたち、津軽半島側なんですけどね、僕の講演聞いてこう言ってくれました。青森県の方でいらっしゃったらごめんなさい、こういうふうに、 あんたの話を聞いてもね、半分もわからんかった、結構ショックですよね、そう言われてね。半分もわからんかった、だって俺たちは学校も全く行ってない。でもあんたの話を聞いてね、一つだけわかったことがある。それは、こんな俺たちにもできることがあるということだ。彼女たちね、津軽海峡に飛び込んでいくんですよね。漁師さんと海女さんたちなんです。60、70のおじいちゃんとおばあちゃん。何でしょうか。ワカメ取って、それを干して市場に売って、この3000かける12ヶ月分出してくれたりします。ちょっとした入り口さえあれば、人は行動を起こすことができるんだと思いました。で、あ、ちょっとここで起こそうかな。で、そんな、まあ、支援を受けている一人の子供に紹介した方が早いですね。この子はアトトピッキーって言います。12歳の時に誘拐されました。で、9年間 NRA にいて、今8歳と4歳になる女の子がいます。で、この子の特徴は簡単です。お父さんが優しかったんです。NRA に誘拐された時にお父さんがアトトピッキーを抱きしめて守っていました。そしたら、NRA の放った銃弾が、ビッキーの目の前でお父さんの頭を貫通していきました。今でもそれを思い出して、反狂乱状態の時は多々あります。彼女に戦場という絵を描いてもらって、いつもこんな絵を描いてましょう。こっちの絵を描きます。戦場の絵です。で、皆さんお子さんにヘリコプターの絵を描かせてみてください。日本の子供たちはヘリコプター、大抵横から描きます。この子たちは前から描きます。あの政府軍のヘリコプターに銃撃された経験があるから。彼女に希望というテーマで絵を描いてもらいました。ミシンを使って洋裁店を開いて、その収入で子供たちの学校に入る。ようやく一昨年の11月です。皆さんの支援をいただいて洋裁店を開くことができました。それまで週に3日、1日180円の掃除の仕事しかできなかったのが、今毎日お店を出して1日700円稼げるようになりました。金額も大きいです。でも金額以上に何が素晴らしかったのか。自分の能力を使って他者のために貢献ができる。家族を養うことができる。そのことは彼女自身をもっと強くしていきました。そして強くなったからこそ、もっともっと人に優しくなることができていきました。そのことを私たちは毎回毎回こういう子ども兵士たちから学んでいっています。で、ちょっとここは出そうかな。はい。で、これ僕らが今4つ建ててる施設の最初にできたスマイルハウスという建物です。で、これは青森県にある松緑神道大和山って教団から資金をいただきました。で、これ僕の友達が今教師やったんですね。お父さんが早く亡くなっちゃったから。で、なんでこれあえてこういう話するかというと、ここの教団が全国で初めて一時金を捧げる運動というのを始めた。ただ募金をするだけじゃない。月に1回朝食と好きなものをやめて、その分を献金しましょう。同じ苦しみや同じ悲しみを少しでも想像しながら。で、それでこの教団だけで1億2000万円集まります。で、それもですね、一生厚生会さんとか大元人類愛善会、例えばカトリックの正義と平和協議会が似たような献金をして、今国内だけで15億円ぐらいのお金がそれで動きます。地にも積もれば必ず山となって現実を作り出していく。で、様々な授業がそこで展開されています。これ染色のクラスです。これは目の見えない元少年兵でも生きることは諦めません、玄関マットを作る技術を覚えました。すると去年の10月、目の見えない元少女兵が生徒として入ってくると、その先生になったのは、あの目の見えなかったジェームスという元少年兵でした。彼は教える立場に変わっていって、非常に生きがいを覚えています。で、僕ら3年間でそれぞれビジネスを始めてもらって、自分の所得で生活できるようになる、それを目標設定に掲げています。だからこっちは炭の氷、これ単に儲けてるんですね。炭の氷にしましたし、例えばこういった職人の NGO に苗木を売るために育ててる人もいます。いろんなビジネスが始まっていきました。で、最後なんですけども、もう一つ僕らが力を入れていることがあります。それが、日本の小中高校生とウガンダの元子ども兵士との心の交流、手紙のやり取り、ビデオレターの交換です。で、なんでこういう手紙やビデオレターの交換がトラウマケアになるのかというと、想像していただければ分かると思うんですが、この子ども兵士たちは戦っている最中に、軍隊にいる間に誰かに寄り添ってもらえる、誰かに思いを馳せてもらえる、誰かに心を配ってもらえる、そんな体験はほとんどありませんでした。 でも名前は知っている日本という国に住んでいる同じ年代の子どもたちが青年たちが私たちのことを知ってくれた、それだけではなくて寄り添おうとしてくれたこと、それが彼ら彼女らの大きな心の支えとなっていきます。これあれでそのまま東で有名なアルケンの話です。ここに小さな村があります。半年間、大体1ヶ月半ごとに、僕ここに授業に行かせていただきました。自慢だったので結構大変だったんですけど行ってきました。子供への授業をしました。その結果彼ら何をしたのか、劇をしたんです。中学校の文化祭でも小さな村なんです。小中学校合同、村民ほとんどが見に来ます。唯一失敗がありました。どういう劇やったかというと、13人しかいないんですね、ここ3年生が。13人の3年生半分が反政府勢力に誘拐されて、友達を殺せって言われたらどうするのかという劇でした。で、何が失敗だったのか、劇の背景を説明せずに劇を始めました。お父さんお母さん村の人たちは事情を知らないまま、目の前でいきなり自分の子供、親戚の子供たちが殺し合いを始めてしまいました。演習しすぎたんですね。映画のバトルロワイヤル並み。僕の目の前にいたお母さんは自分の息子の名前をつぶやきながら泣き始めてしまいました。隣にいた村議会の副議長は僕の息子を引っ張りながらこう言います。あんたね、うちの村に半年間も来てね、うちの大切な村の子供たちに何も教えてくれたんだよ。もう針のむしろです。でもこの子たち素晴らしかった。最後舞台に13人が立ちます。ある一人の女の子はこう言ってくれました。皆さん劇を見てどう思いましたか。私たちは半年間子供兵のこと、戦争のこと、命のこと、大切なことを学んできました。私たちはこの大切なことを大切な家族や村の人に伝えたいと思いました。でも私たちはこの大切なことを皆さんに他人事として受け取ってほしくなかったんです。もし自分の子供が目の前で誘拐されたら、もし自分の子供が目の前で人を殺せって言われたら、あなたはどうしますか。どう感じますか。どう動きますか。15歳の子たちは堂々と大人たちに向かって語りかけていました。もう一つ、これ埼玉県の、ね、学校です。自由の森学園って菅原文太が初代の理事長だったところですね。ここでも半年間授業しました。40分のビデオレターを作った。これぐらいのホールです。元ウガンダの子供、元子供兵士たちにこの子たちの作ったビデオレターを見せていました。でここでビデオレターである箇所になるとみんなが驚くんですね。そこにいた100人ぐらいの元子供兵士全員がそのビデオレターを見て驚いた場所がありました。それはそのビデオレターで日本の今の状況を紹介したところ。それは日本で毎年3万3000人以上の実写がいること。僕は自殺って言葉が大嫌いです。自分で殺したわけではありません。実写がいること。口々に言うんです。なんで死ぬんだろうって。誰も言えなかったんだろうか。誰も気づかなかったんだろうか。そして9年間 LRA にいたこの女の子はこういうふうに言ってくれました。日本の皆さんビデオレターありがとう、とっても嬉しかったです。でもビデオレター見たら日本でも苦しみや悲しみを抱えている人がいることが分かりました。だから私はこうしようと決めました。皆さんが私たちのことを知って、そして思ってくれたように、私も日本に住む全ての人がみんながいたかで、みんなが家族と一緒に幸せに暮らせるように祈ります。それを今日から毎日続けます。彼女はそんな風に言ってくれました。そしてもう一人、これ僕の好きな子なんです。髪の毛金髪でね、耳にピアスが3つ開いてるんです。痛くないって言うんです。でこの学校授業テストがありません。出席を取りません。でこの子はこの時この授業しか来なかった。でもこの授業の結果はこういう風にまとめてくれました。あなたの国は戦争と常に隣り合わせで、毎日毎日人間同士の殺し合いがある。で、あなたにとって辛い経験だったね。事実は消せないとしても、あなた自身の意思で人を殺したのではないのだから、どうか自分を責めないでほしいです。でもそんなこと言ってもすごく難しいことだと思うけれど、あなたならいつかきっとできる。私はそう信じています。そう祈っています。辛い過去は私を、そしてあなたを苦しめるけれど、臆病にさせるけれど、惨めにさせるけれど、一人ぼっちにさせるけれど、でも道は全て自分で切り開いていける。 そう信じてお互い強くまっすぐ正直に生きていけるといいね。だって私たちの人生これからだもんね。楽しく生きてもつまらなく生きても自分次第なのかもしれない。でそれをあのチャールズがお母さんの腕を切らなければいけなかったチャールズが食い入るように見ていました。でさっきの女の子歌手になるのが夢なんですね。とても歌も上手いです。バイト代でドイツプレーニングを買っています。でも自分の実力で歌手になるかどうか分かんないと言ってました。そしてそれを聞いたチャールズが小さな声です小さな声ですが笑顔でこういうふうにつぶやいてくれてました。きっとね君のその夢は叶うと思うよ。だって僕たちには選ぶことができるんだ、チョイスすることができるんだ。僕がこうしたいこうなりたいと思って一つ一つことをなしていけば一つ一つ歩いていけば必ず夢って叶うんだ。夢って叶えるためにあるものなんだ。だからきっと君のその夢も叶うと思うよって、うん、僕らがよく聞きます。じゃあお前にもできるのか。そしたら彼は覚えたての英語でこう言ってくれました。 I can 僕にもできる。彼の夢は医者になることでした。でもね、これ大変でね、5歳目の彼女につけていきなり妊娠させてしまいました、先生が。それが発覚です。大変でございます。保健教育を2時間もしてあげたのに、全く無理みたいな。でもね、愛する人ができてると人って変わるなって思いました。それまで嫌がってた木工訓練の授業を猛烈に受けるんですよね。子供の父親になるっていうのは相当変え人を変えていくんだなって、そう思いました。そうすると僕もちょっと結婚したくなりましたが、相手が今なりません。オケの訓練は学校の先生ならことでした。理由は簡単です。だって僕のしてきたことを僕よりも小さな子供たちに伝えたらその子たちは叩こうと思わなくなるでしょ。したら戦争っていっぺんに終わるじゃないですか。簡単なことですよ。13歳の頃そんなふうに語ってくれました。僕らが出会った数少ない元子供に会ったかもしれません。でもその子たちには体の真ん中には心の真ん中には夢がありました。希望がありました。そして力がありました。翻って僕たち日本のそして大人たちが私たちが自分の命を使ってまでもやりたいことそして子供たちに残したいものって一体何なんでしょうか。で僕こういう活動2001年の10月から、始めさせていただきます。最初一人で4畳半から始めてですね、今本当に多くの人たちに支えていただいています。でも今でも3つ悩むことがあります。で1つはお金です。で1つは人手です。でもこれは物理的なことですから物理的に頑張れば何とかなります。で3つ目が毎日考えます。僕もとっても弱い人間なので3つ目のことを、毎日考えます。で例えばどういうことか、去年の5月にカンボジアに行きました。友人の本の推薦をしてくれた関係なんですが、友人の人とようがカンボジアに行きたいって言ったからカンボジアに連れてった。行った時代限1365個時代が出てくる場所でした。ポルポトの最後の激戦地だった。真ん中に家があります。安全地帯とはいえそこから子どもたちが学校で田畑に帰っていきます。今年先ほど先月もウガンダに行ってきました。で今年の4月にウガンダだけじゃなくてコンゴという国で事業を始めるために行きました。ジャングルもたくさんあります。ジャングルの戦闘は私たちの祖先もそうでしたが熾烈を極めます。ここでは言えないような体験をしている元少女兵士たちたくさんいました。で去年一番悔しかったことがあります。3年前講演を聞いてくれた中学生の男の子が去年自分で命を失いました。何もできなかったんですよね。そしてもう一つ悔しかったのは去年の11月にうちの親父が事故で亡くなりました。トラクターにひっくり返り何も見せることができません。何も変わった姿を示すことができなかった。とても悔しかった。こんなことしてて何が変わるんだろうって何が変化するんだろうって毎日考えます。でもその時に僕はそして僕たちはこんなことを考えるようにしています。さあ私たち一人一人の目の前に2つの未来が2つの選択肢があり続けるということです。人の目の未来は安心して学校に通い仲良く友達と遊び家族と一緒にご飯を食べることができる家族と共に時を過ごすことができる。それだけでも素晴らしいことです。こんな笑顔を見せてくれる子供たちのいる未来、 もう一つはたった一人でジャングルのそばで砂漠の周辺で地雷を踏み痛さと痛さだけではありません。孤独や苦しさや悲しさや地雷を埋めた大人たちに対する憎しみやあらゆる感情をその小さな体で泣きじゃくりながら耐え、そして消えていく、そんな子供たちのいる未来。この二つの未来が今私たちの目の前にあり続けます。そしてこの二つの未来どちらかを選ぶのはこの子たちではありません。今ここに生きている私たちです。そして僕は世界で一番その私たちという言葉が大嫌いです。私たちでやろう、私たちで始めよう、それはすごく綺麗な言葉です。美しい言葉です。でも私たちって一体どこの誰なんでしょうか。一体誰がいつこの二つの未来を、そして自分の愛してやまない人の未来を決めることができるんでしょうか。そうなんです。それは僕自身なんです。そして今日ここにおられるあなたご自身なんです。今皆さんお一人お一人の心の中で未来の子供たちは笑ってるでしょうか、泣いてるでしょうか。そして皆さんが命を使ってまでも寄り添げたい、未来を渡したいと思っている愛するお子さんや愛する人たちはその世界で笑ってるでしょうか。人間は自分の望んだものしか手に入れることができません。だからこそ私たちは今この瞬間にこそ未来を、望むべく未来を想像する必要があるんじゃないかな。僕はこちらの未来を、望みたい、そういうふうに毎日思い直すようにしています。でも本当にちょっと時間が2分オーバーしてるんですけども、最後にできることいっぱいあります。でもいつもこれをお願いしています。どうぞ事実を知ることです。で、この声と生まれた時とかもどうでもいいんですね。まあ、どうでもいいと商売上がる時なんですが、何のため90分壊したか分からないんですが、どうぞ目の前の人に、目の前の仕事に関心を持ってみてください。僕これでよくスタッフに怒られるんです。あなたが愛の判定は無関心だよねって。で、目の前の人に関心持てない人が、目の前の町のことや家族に関心を持てない人が、なんで世界に関心を持てるんでしょうか。目の前の人を愛せない人が、なんで遠くのことに思いを馳せることができるんでしょうか。どうぞ関心を持っていただきたいなと思うと、できることを続けてみてください。日本の国際協力や町おこし市民運動で僕バンボールだと思ってます。大体1年半もすればみんな忘れます。で、日本人ってそういうふうにできてるんですよね。だってスマートフォン沖の地震のこと誰も覚えてないですもんね。僕もそうです。中越沖地震が起こらなければ中越地震のことはみんな忘れてます。そんなもんなんです。だからこそできることを続けていくことによって思い出すきっかけをつかんでほしいんです。ハンガーフリーワールドって東京の NPO は毎年書き損自販機集めてます。去年どれぐらい集まったか、3ヶ月で4036万円分です。できることを続けていった結果が大きな金額になります。世界は変わっていきます。そしてどうぞ周りの方に伝えてください。お子さん、家族、友人、恋人、愛人、誰でもいいです。まあ、誰でもいいです。皆さんの一番大切な方に伝えてください。大切な方に伝えていくことによって世界中多くの人に事実を、そして思いを伝えていくことができます。その最初の一人に自分自身になりたいなと思って、こういう活動をさせていただきました。ちょっと少しだけ時間をオーバーしましたけども、今日多くの方々と同じ時を共有できたことを大変幸せに思っております。また何かの機会がありましたら、ぜひ田中さんもご支援いただければ幸いだと思っています。これでお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
ではちょっと時間が押してしまっているんですけれども、せっかくの機会なので一番早く手を挙げた方一人だけ質問したい方いらっしゃいますか。
なんで顎が長いんですかとかですね。こうメガネ外すとオウムのジョイ・フミヒロに似てる。若干やや引きでしたね。すみません。こんなでも NG をできますから世界は平和になると思います。はいはい、
ではちょっと、はい、この場で聞くのが恥ずかしいという方はまだいらっしゃいますよね。はい、直接聞いて、聞いてみてください。ではちょっと時間が押しているので2時間目は2時55分からの予定だったんですけど3時5分から始めたいと思います。皆さん1時間目お疲れ様でした。鬼丸先生にもう一度